さくら通信。
皆さんこんにちは、山本です。
皆さんこんにちは、ミゼラブルチンケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さくらさん、チンケの招待発表について言いたいことがあるそうなんですが、
申し訳ないんですが、今回の収録は気の利いたこととかほとんど言えないと思います。
ああ、そうなんですね。
もう怖すぎて怖すぎて。
ああ、怖いことがあると。その招待発表の内容ですね。
そうですね。ちょっとストレスに押しつぶされて、心と頭の余裕がございません。人生が変わる桜説法のコーナーも今回はちょっとお休みさせていただきたいな。
そんなありましたっけ、今まで。
はい、間もなく1200回目を迎える名物コーナーでございますけど、ちょっとお休み、しばらくお休みをいただきたいな。
はいはいはい。
まあちょっと早速ですが、発表って何かなんですけど、
はいはいはい。
まあ、チンケの招待発表というタイトルにした通り、全然大した発表じゃないんですよ。
これ招待発表ってどういう意味なんですか？
重大発表があって、その下に中大発表があって、
ああ、なるほど。
さらにその下ですね。
あ、重大、中大、招待なの。はい。なるほど、なるほど。
そんな感じですね。
でも、カテゴリー的には大発表の中の一つってことですね、つまり。
あれ？あ、なんか今気づきましたけど。重大、中大、小大ってなんか変ですね。重中発表、重小発表にしなきゃいけないのか。大中小にするんだったら。
あ、重大発表、重中発表、重小発表ってこと？
が自然ですね。大中小で揃えるんだったら。今気づきましたね。それか、重大発表、軽大発表か。
ああ、なるほど、なるほど。だから、継承発表が一番小さいってことですね。
そうですね。じゃあ、タイトルを継承発表ということにしてください。チンケの継承発表に変えましょうか。
ああ、なるほど。二つあるから、その大きさを表す文字が。
そうでした。はい。
まあ、その桜線的にはもう、継承発表でいきたいと。はい。
今回は継承発表ということでいきたいなと思います。
ああ、なるほど、なるほど。はい。はい、
で、何かっていうと、はい。2020年から何回も延期になっていた、東欧旅行に何度目かの正直でまた再チャレンジしますよという。
はいはいはいはい。
そういうお知らせでございます。
東欧というと東ヨーロッパですね。
そうですね。東欧っていうのは東京都青梅市の略ですね。
違うやろ。めっちゃ近いやないですか、それ。
東京都青梅市略して東欧でございます。
いやいや、違います違います。東の欧州ですね。で、東欧。
そうですね。東ヨーロッパ。
はい。
せめて東大阪市ぐらいにならないかなと思うんですけどね。東大阪市略して東欧で。
確かに。
いいじゃないですか。
はい。欧じゃなくて王やけどね、それやったらね。東欧やけどね。
東欧。
東欧じゃなくて。
まあ、そのぐらい多めに見てくれたっていいじゃないですか。細かいですね。僕が最初東欧って言ったかもしれないですよ、それだって。
ああ、なるほど。
勝手に東欧って思い込んでますけど。
ああ、
最初から東欧って言ってるかもしれないですから。
はいはいはい、なるほど。ただ東大阪じゃないんでしょ？今回は。
まあそうですね。うん、はい、うん。東ヨーロッパでございます、う
ん。だからナーバスになってると。
そうなんですよね。
うん、
まあ本来ヨーロッパなんていうのは女子大生のリホとかハルカでもお手軽に旅行できるところですよ。
はいはいはい。
現役バックパッカーだったら資金さえあれば目をつぶってでも行ける。まあ他地域と比べれば旅行が難しくない場所のはずなんですけれどもね。
はいはいはいはい。
でも、チンケにとっては、それすらも何度チャレンジしても超えられない、反り立つ壁なんですよね。
いや、もっと難しいところ旅行されてますけどね、桜さんは。
昔の僕はね。
はいはいはい。でしょ、アフリカとか、中国とかの方がよっぽど難しいと思いますよ。
それはちょっとあれですね、昔の男らしかった時の僕ですね。
うん、うん。
今とはちょっと違う。
あー、そうかそうか。若い時はエネルギッシュだったんですね。
生命力があったと思います。
うん、
今の生命力はスペランカー以下ですね。
それやとしたら、その、なんか段差につまずいて死ぬ可能性があるからな。
まあ、そのレベルになってると思いますよ。だから、反り立つ壁として、まあ、現役バックパッカーとか女子大生がこう、助走をつけて悠々と壁に飛びついて越えていくっていう時に、
はいはい、
多分僕は壁に到達する前に死ぬと思う。最初の助走の下り坂で死ぬと思います。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。スペランカーだとそうですよね。
そうですね。それくらい貧弱です。
はいはいはい。
貧弱君と呼んでくれてもいいです。
いや、あ、そんなにも。
はい、貧弱という意味と、もう一つはガソリンを給油口でカコカコやって5銭10銭を節約するような貧乏な貧者という意味で。 二つの意味を込めて貧者君と。
ああ、なるほど、なるほど。
読んでください。
貧者ね。はい、はい、はい。
まあ、振り返れば、2020年はコロナのロックダウンで出発一週間前に中止になり。
そうでしたね。
4年後、2024年の再挑戦では、現地について10日で声が出なくなって帰ってきて。
うん、うん、うん、うん。
今年の春は、テスト旅行でフィリピンに行ったら、やっぱり体調崩して、今に至るという。
はい、はい、はい、はい。
今回は大体4度目の正直ですね。
うん。うん。
となれば、まあ今回もうまくいくとはあまり思えないので。
うん。
また来年5度目の正直、再来年6度目の正直に。
はいはいはい。
望めればいいなと思いますけど。さすがにそこまで伸びそうだったらもう旅はすっきり諦めますけどね。
はいはい、はい。
違う生き方を探そうかなと思いますけれども。う
ん、いやだからちょっと旅行スタイルを変えないといけないんじゃないかな。桜さん、詰め込むでしょう予定を。
詰め詰めですね。
そこをもう少しマイルドにすればね。
はい。
休憩を挟みながら。
まあ、自分の最重要課題が、その、いかにゆっくり旅をするかっていうことだなと。
ああ、
思いますね。
はいはいはいはい。
まあ、いつももったいない精神を発揮して休みなくちょこまかと動き回るんで。
うん。うん
なんかせっかくイスタンブールにいるんだからあの市場も行っとこうと、
うん、
あのモスクも入っとこう船も乗っておこう、
うん、
サバサンドも食べようベリーダンスも見ようみたいな何箇所回れるかに執念を燃やすところがあるんですよね、はいはいはい
うん、それや
でもその詰め詰めスケジュールのせいで疲弊してひどい下痢になったり
そうなんですよ
感染症にかかったりする
はいはいはいはい、はい、
その元取りマインドを今回は断ち切らなきゃいけないと思ってるんですよねあと僕の場合、出発前に中止になるっていうのも今まで2回あるんでね。
はいはいはいはい。
まあ、ただ今回また出発前に中止になるようなことがあったら、この放送は放送しませんので。
そうなんですか？
はい。今この放送、これが公開になって皆さんが聞いてるとしたら、
はい。
一応私が東欧についているっていうことに
します。おー、なるほど、なるほど。はいはいはい。わかりました。
はい。東欧についてから、アップするので。
はいはいはい。
皆さんがこれを聞いてるってことは、とりあえず旅は始まってはいるっていうことに。
うんうんうん、
少なくともまあ、2、3日は旅が続いているということにはなります。
はいはいはいはい。
ただ皆さんが放送がアップされてから10日後ぐらいに聞いているとしたら、
うん、
もう体壊して帰国しているという可能性はありますけど、
ね。早そんなに早くですか？
そんなバカなって思われるかもしれないですけど、そのバカなが去年思いっきり起きてますから、
ね。ああ、確かに、そうでしたね。
で去年は特に健康に不安のない万全の体制で旅に出たのに。
はい。
それでも10日で体を壊してましたからね。
ただ、去年はめちゃめちゃ無茶してましたからね、桜さん。
無茶しましたか、僕。
でしょ？体調悪いのに、なんか、いろいろやってたでしょ？宿で休んときゃいいのに。
体調が悪い時に、
うん、
喉がおかしくなった時に桜通信の日本撮りをしてしまったのがとどめとなりまして。
あ、それが無茶やったんや。
そうですね。
なるほど、なるほど。
まるっきり僕の判断ミスなんですけれども。
そこでけど収録して、その翌日休んだりしたら大丈夫だったんじゃないですか。もう、桜通信の収録でヒットポイントがゼロになったんですか？
マイナスになってましたね。だから収録終わった途端声がもう全然出なくなった
ので。ああ、ああ。だから収録前までに本当に使い切ったんですね。桜ズエナジーを、
うん。ちょっとは残ってたと思うんですけど、桜通信がものすごいエネルギーを使うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
去年はイスタンブールでも収録したんですけど、日記見てたら、
はい、
朝から起きてなんかボスポラス海峡とか見に行って、モスクとか見に行って、うん、で帰ってきて収録して、その後なんかクルーズ船でベリーダンスを見てとか。
すごいな、やっぱり。
やってて、日記見たら、いや、これはダメだよって思いましたね。
はいはいはいはい。
その時はまあ風邪はひいてなかったですけど、
うん、
いや、ちょっと、それはダメだろって自分で思いましたね。
確かに。
で、だから2回目に収録した後に声が出なくなって、細菌に感染して、まあ結局その後帰ってから咳のしすぎであばらが3本いっちゃうっていう。
ダメージがえげつないっすね。
そうなん。それが貧弱なんですよ。それこそが貧弱なんですよ。
はいはいはい。
常人の想像を超えたダメージを受けてしまうっていう。う
ん、後にむちゃくちゃ引きずってますもんね。そして。
そうですね、
うん。
結局、まあ家族の問題とかあったんですけど、その後メンタルを壊して、抗うつ薬も飲むようになってしまったという。
はいはいはいはい。
その私が今年去年の10日の記録を破れるとはあんま思えないんですけどね。
いやいや、むちゃせんかったら大丈夫ってことですよ、だから。
まあ、
そこです
よ。そうですね、そこですね。一応目標は11日なんですけどね。去年より、去年は超えようとは思ってますけどね。
帰りの航空券は買ってないんですか？
帰りのはまだ買ってないです。
ああ、じゃあ何日いるかがわからないから。
はい。
そこ、すごいですね。なるほど。
どのくらいの期間っていうのはあんま考えないようにはしてますけどね。
うん、
あまり長い期間言っても、なんか自分の頭の中で、いや、行けるわけねえだろうっていう声が聞こえてくるんですよね、もう。
ああ、
どうせお前またそういう調子のいいこと言っといて体調崩してすぐ帰ってくるんだよっていう。ささやくもう一人の自分がいて。
理想を言うと、トルコから入って、東欧を、はい、まあ、北上していくとして、どこの辺まで行きたいんですか？
理想は、うん、ポーランドまで。
おー、生き抜けるわけですね。なるほど。
北の海岸まで行きたいなと。
はいはいはいはい。いいじゃないですか。
思ってるんですけど、いや、ちょっとあんまり言いたくないな、これも。
いいですね。
去年も同じことを言って調子に乗っといて、結局2カ国目で帰国ですから。なんか先のことを考えると惨めになってくるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
え、まあ、ちょっと、その、9月の再チャレンジを自分の中で決めたからもう嫌すぎて嫌すぎて。
なんか前もおっしゃってましたよね。この、旅行行く2週間前、1週間前がすごい嫌って言って。
まあ、決めた時から、まあ大体1ヶ月前に決めますけど。
はい。
その1ヶ月間は嫌ですね。
なるほど。
もう毎日出発するまで行きたくねえっていう恐怖。もうこれが本当に嫌なんです。
はいはいはいはい。
東欧行きますっていう話は今まで桜通信で2回してるんですね。
はい。
まあおまけ放送なんですけど、うんうんうん、19巻のコロナ許せないっていう回と、
はい。
24巻の桜強しからの中大発表っていう回で。
ああ、その時まだ中大やったんや。
そう、前回はまだ中大発表でした。
はいはいはいはい。
今回よりはまだ、うん。なんか、意気揚々としてたんで。
はい。
まあでもその2回で、旅行に行く前の恐怖が本当に耐えられないから、
うん。
早く出発して楽になりたいっていう話をしてるんですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、過去2回ともその恐怖を存分に味わった挙句旅が中止っていう。
ああ、ああ、ああ。
だから全く恐怖の元が取れてないんですよ。
ああ、なるほど。そこでも元トラーとしての気持ちが働くんですね。
大事ですね、そこ。
なるほど。
出発前は恐怖に震えてメンタルやられたけど、うん、旅に出られたことでいろんな経験を得られたってなってこそあの恐怖も報われるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
それが結局2回とも恐怖は満額味わった上で旅に出られてないんですから。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
あの恐怖は何だったんだ。
うん。
完全に無駄恐怖ですよ。
うん。
今回のも合わせると過去トータルで3ヶ月ぐらいは、ああ、ヨーロッパ行くの怖いって、震え上がってる期間あるんですよ。
はいはいはいはい。なるほど、なるほど。
実際行けたのは10日だけなんですよ。
はいはいはい。確かに、確かに。
元取り指数圧倒的マイナスなんですよね。
今回取れますよ、元が。いやいや、そんなこと言うたらいいか、無茶するから。
うん。
元は取れないもんとして行きましょう、もう。
そこですよね。
そうです。
うん。でも元取れないのも嫌じゃないですか、なんか。
いや、そんなことはないですよ。そんなことはない。
せっかく恐怖を味わったのに。
うん。
この恐怖が本当にすごいんですよ。
はい。
もともとメンタルを患ってストレス耐性がかなり下がってるところに旅の恐怖が乗っかってきて、うんうんうん、なんかもう怖すぎて発狂しそうになってますね。
ああ。
もう今となってはなんで俺は東欧に行こうとしてるんだって意味もよくわからなくなってきてるんですよ、ね。
ああ。なるほど、なるほど。
なんか知らないけど東欧に行かなきゃっていう脅迫観念に駆られる人になってしまってるんですけど。
いやでもその2回も失敗してたら、やっぱその、桜さんのその人生の中で成し遂げないといけないことになってるような気がする。もうすでに。
あ、またすごいプレッシャーが今。
いや、プレッシャーかける気はないですよ。
ものすごいプレッシャーかかりましたよ、今。
いやいや、嘘です。じゃあ嘘です。忘れてください、さっきのは。
成し遂げなきゃいけないことなんですか、それは。何があっても成し遂げなきゃいけない。
ポーランドまで行くことが、そうです。
帰ってこれないじゃないですか、そんなこと言われたら。
だから行くだけでいいんですよ。行った先で、あれも見たい、これも見たいってやるからダメなんですよ。
行くだけで。
そう。移動は列車ですよね、基本。
どうなんですかね。まあ、バスと電車ですよね。まあ、それしかないか。
うん、
まあ、飛行機はちょっと、なんか抵抗が。
バックパッカーとしてはね。
そう。
はいはい、
古い時代のバックパッカーだった人間としては。うんうんうん、
はい。
飛行機でいいんだったら去年達成してますよ。僕ブルガリアから日本帰るときポーランド乗り換えでしたから。 ワルシャワ乗り換えの飛行機乗
ってるんで。ああ、なるほど、なるほど。
去年、ある意味成功していたっていう。
うん。
わずか10日でポーランドに着いていたっていう見方もできますよ、それ。
ああ、そうか、そうか。
空路ありだったらね。
じゃあもう成し遂げてるから、軽い気持ちで、その前成し遂げた道をなぞる感じで、うん、次は陸路で行くと。
うん。
いいんじゃないでしょうか。
そうか、じゃあ一回成功しちゃってるから、もう今回はあんまり力まずに。
そういうことです。
行けばいいのか。
力まないように。
去年成功してるとしたら、なおさらなんで俺は遠に行くんだっていう気持ちになりますけどね。
はいはいはい。
なんか最初に行こうとしたのが2020年。
うん。
で、なんかそれからいつの間にか丸5年なんで。
おお。
あれそもそも俺はなんで遠に行こうとしてるんだっけっていう、もう動機がもはやわからなくなってる。
はいはいはいはい。
まああとは2020年の最初のチャレンジの時からもういろんな道具を揃えてるわけなんですよ。
はあはあはあ、
のために。訪問エリア全部の地球の歩き方は買ってますからね。
おお、そうか。
で、しかも2020年の歩き方はもう古くなってますから。
確かに。
去年ほとんど買い替えてるんで。
ああ、そうかそうか。
一冊2000円超えなんで、買い直したら4000円以上でしょ、
うん、うんうんうん。
それが何カ国もなんで、もう余裕で数万円なんですよ。
なるほど。
これだけ払って地球の歩き方を買ったからには、
うん、
旅行しないと本題の元が取れないんですよね。
ああ、そうですね。確かに。
数万円払ってガイドブック買っておきながら現地に行かないっていうのはもう、これはもう元トラー界から永久追放されても文句を言えない、恥ずべき行為ですよ。
いやでも、桜さん作家さんじゃないですか。本を一冊書く労力はご存知でしょ？
はい。
それをね、2000円ぐらいで買えてるわけですから、十分元取れてますよ。
どういうことですか？
いや、だから。
買っただけで元が取れるんですか、これは。
そういうことですよ。
いや、おかしい
です。桜さんの本もそうじゃないですか。桜さんの今まで書いてきた書籍も、
はい。
その読者の皆さんが買うと、
はい。
元取れてるんですよ、それは。
買ってもらったらね。
買ってもらったら、
いや、書いてよかったって。
桜さんもそうやけど、読者の人も元取れてるんですよ。同じことできないから。
はい。だから、買って読んだらの話でしょ、それは。
そうそう。そうですよ。
地球の歩き方は買って読んでないんだよ、別に。買っただけなんだから。
ああ、そうかそうか。使えてないと。
そうですよ。使ったのトルコの地球の歩き方だけですよ。
ああ、なるほど。
買ってうちに寝てるんだから。他の国のやつは。
ああ、そうかそうか。
全く元取ってないですよ。
惜しかったな。もうちょっとでいけたような気がしたけどな。
地球の歩き方を書いた人にとっては元が取れてると思いますよ。僕が買ったことで。
はいはいはいはい。
著者側からしたらの話でしょ。うん。元取れてるのは。
つまり読めば元が取れるってことや、桜さん。
え、ダメです。
なんで？
読んで活用しないと。
あ、ガイドブックやから。
はい。
あ、
現地で持ち歩きまくって、表紙が手汗でボロボロになって、
はあはあ、
やっと元が取れたと言えます、
ね。そうか、なるほど、厳しいな。やっぱり、元トラー界のエリートやから、元の取り方もやっぱちょっと、あれですね、こだわりがあるんですね。
ガイドブックっていうのはそのためにあるものですからね。旅先に持って行って使うためにあるものですから。
あ、そっかそっか。
そう、買っただけで現地に行かないっていうのはもう元取り道に戻る行為です。
ああ、そうかそうか。なるほど。
このプラチナ元トラーの資格は剥奪になると思いますよ。
ああ、なるほど。それはお見それいたしました。ガイドブックを買うのって旅行前になんかいろいろイメージして楽しむためにあると思ってたんですよ、はい、僕は。
うん。
ただ、桜さんの場合はその恐怖が支配してるから、そんな気になれないですもんね、はい。
旅行前に読んでももう恐怖に打ち震えるだけですね。増幅されるだけです。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そこがあれやな。
基本、旅立つまで読まないですもんね。
ああ。
ガイドブックは。
なるほど。
最初の国ぐらいはまあ読みますけど、その後はその国に行く直前に読みますね。
うん。確かにその国の成り立ちとか歴史とかのページは、うん、その国に行ってる時に一番読みたいから。
はい。
一番その集中して読めるし頭に入るっていうのはわかります。
はい。その土地にいればなんかその国の歴史にも興味が湧きますからね。
うんうんうん、うん。
日本にいる時に見てもあんまり実感が湧かな い,
っていうか。はいはいはいはい。
真剣に見れない。身が入らないんですよね、うん、なんか。だから2カ国目以降はうちの地球の歩き方はまだ全部新品なんですよ。買ったばっかの状態なんですよね。
はい、なるほど。
もう恥ずかしくて部屋に人を呼べないでしょ、これだと。
あ、ピッカピカのガイドブックがあったらダメなんですか？
はい。
元トラーとしては。
しかも何冊もですよ。
はい。
だから、デリバリーヘルスとかも呼べないですね。恥ずかしくて。
いや、デリヘルの子そんな気にしますかね？
まあ、 女の子だから旅行とか好きなんじゃないんですか？
多分ね、そうだと思いますよ。女性はね。しかもヨーロッパとか行きたいところだと思いますよ。
ねえ。
うん。
で、え、なんで新品の地球の歩き方がこんなたくさんあるの？え、この人、歩き方何冊も買ってるくせに。実際は全然海外に行ってないんだ。うわ、ダサい。こけ落としやろうとか言われて。
ああ。
そんな腰抜けには適当にサービスしとけばいいやって思われて。手抜きのサービスになると思うんですよね。ああ、
確かに確かに。
風俗で手抜きのサービスって言うとちょっといろんな意味になりますけどね。ちょっと手を抜くっていう意味と手で抜くっていう意味になりますけど。
はいはい。
でもデリバリーヘルスで手抜きだとしたらそれは手抜きだと思うんですよね。
ああ、もっと上質のサービスが受けれるはずやと。
本来そうですよね。
うん。
まあ、まあ、私はそういうのを呼んだことはないのでちょっとわからないんですけど。
ああ。
聞くところによると、うん、もうちょっと。ね、
手だけじゃなくてね、うん。
いいサービスがあるという噂なんで。はいはいはい、
うん、
だから、デリバリーヘルスで手抜きはちょっと手抜きじゃないかなと思うんですよね。
ああ。
そうなったら、料金の元を取ったとは言えなくなると思うんですね。その点でも。
大変やな、生きていくの。もう、その、元虎としてのその、才覚がありすぎて。
まあ、元取りの恐ろしさが、まあ、これで分かってもらえたんじゃないかなと思うんです
ね。はいはいはい。
その一個崩れると、あれも元取れない、これも元取れないってなるんですね。
ああ、そうかそうか。
地球の歩き方を読んでいないことによって。
なるほど、なるほど。
元取りスパイラルが起きるわけですよ。元取れずスパイラルです、
ね。そりゃ。元取れずスパイラルが起こっちゃう。
元取れずスパイラル、
はい。はいはいはい。
ネガティブエフェクトが生じるわけですよ。う
ん、はいはいはいはい。
海外電圧対応の延長コードも買いましたからね。
うんうんうんうん。
スマホの盗難防止用のストラップも買いました。
なるほど。
どこでもベープ150日用も買いました。
あーはーはーはーはは。
これらはフィリピン旅行で1週間は使いましたけど、
はい。
まだ元取り指数 4% ぐらいなんですよね。
あーなるほどなるほど。
まだ圧倒的ロスです。
うんうんうんうん。
今日は新たにケース入りの先割れスプーンっていうのが届きました。
おー、なるほど。
フォークにしてもスプーンにしても使える、うん。これがあれば心強いなと。
なるほど。
まあ、これらの用品の元取り指数を上げるためにも旅行に行かなければいけないんですよ。
はいはいはいはいはい。それは取れると思う。行けがね。
行って使わなきゃいけないですよ。
まあまあ使えるでしょう、それは。全部使いやすいもん、
うん、
日常で使うのがイメージできますわ。先ほどのやつは。
でもどこでもベープ150日用は、うん、15日間使ってやっと元取り指数 10% なんですよ。
なるほど。150日用やから、
はい、
はいはいはいはい。
まあそれぞれの元取り指数を上げるためにも。
なるほど。まあそこにとらわれないようにね。まあそれも一つのその桜さんの楽しみかもしれないですけど、
うん、
それにとらわれないようにしましょう。そうせんと、元取れずスパイラルにはまってしまっても、
あ、そうか。
抜け出せなくなるんで。
こだわりすぎるとね、スパイラルにはまってしまいます
からね。スパイラルが発生するから。
一度元取れずスパイラルにはまってしまうとね、
はい、
やばいことになる、
ね。やばいですよ、それは。はい。
2020年以降、水曜どうでしょうのヨーロッパシリーズも見れてないんですよね。
あー、大好きな番組ですもんね、桜さんの。
なんですけど、ヨーロッパ21カ国完全制覇とか、ヨーロッパリベンジとか、
はいはい。
見ると、ヨーロッパ渡航を何度も失敗している自分の惨めさを思い出すから見れないんですよね。
なるほど。
そもそもバックパックも見れないんですよ。
ああ、その、桜さんが持ってるバックパックですか？
はい。
ああ、はは。
まあ去年一瞬トルコに行って帰ってきてから、ほぼ二ほどきしてないんですよね。
うん。
部屋の隅にまだ旅の道具が詰まったままのコロコロバックパックが置いてあるんですよ。
はいはいはいはい。
それが見れないですね。
うん。
横を通るときは目の横を手で覆って、視界に入らないようにして、移動します。
子供のとき、夜そのトイレ行くときに鏡が怖くてそれやってましたけど僕。
ああ、はい、そんな感じです。バックパックが怖くて。
なるほどなるほど。それか。
バックパックの目が合うと、なんか、なじられそうな感じがして。おめえ、いつ次の旅行行くんだよっていう。俺は置物じゃねえんだよ。何のために俺に旅行グッズ詰めて置いてあるんだよ。この行く行く詐欺野郎とか、僕を責めてくるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だからバックパックを見れないんですよね。
バックパックは旅行したいんですね。使ってほしいのか。なるほど。
まあ、そのために存在しているわけですからね、彼らは。
確かに、確かに。
まあ、一瞬フィリピンに行きましたけどね。
はいはいはいはい。行ってるじゃないですか。
うん。だその時は、バックパックも、お、やっと旅に出る気になったが。って、ここどこやねん、アジアやないか。近場やないか。
いや、ええでしょ、それでも。
激しい突っ込みが。 一週間で帰るんかいって、またかよって、
はいはいはいはい。
言われましたね、バックパックに。
ああ。いやけどね、ヨーロッパは、道が、石畳がなんかボコボコやから、
うん。
アジアの方が旅行しやすいと思うけどな、バックパッカーも嬉しいと思いますけどね。
なんで？
いや、しんどいでしょ、それをガタガタの道を引かれるよりは。
ああ、そうか。
平坦な道を行ってくれた方が。
そのためのツーウェイバックパックなんで。
はいはいはい。ああ、そっか、背負えるのか。
はい、背負います、ガタガタの道は。
ああ、なるほど。背負わんかいって言われるんやね、ほいたら。
うん、まあ、そうですね。
ガタガタの道を引いてると。
ガタガタさせんなっていうのは。
うん、ガタガタさせんなって思うんや。
ガタガタさせんなっていうことは言われる。
はいはいはいはい。
まあ、こっちも大事に使いたいですからね。
確かに、確かに。
2万7000円ぐらいしたんで。
ああいうやつですね。
ガタガタ道を無理やり引っ張ったらちょっと車輪がね、取れたりしてしまうかもしれない。そういう時は背負います。
はいはいはい。
背負い機能も含めての2万7000円ですからね。
はい、なるほどなるほど。
せっかく背負う、なんて言うんでしょう。背負う部分がついてるんで。
うん。そうか、背負わないと元が取れないんや。
そういうことです。なるほど。2万7000円分には、その、背負うところのベルトっていうんですか？そのベルト使用料も2万7000円のうちに入ってるわけですから。
はいはいはい。
なるほど。値段分使用しないとやっぱり。
なるほどなるほど。
あとはもうそろそろ旅費に手をつけそうになってるんですよね。
あー、なるほど。
お茶の代わりに水道水を飲んだり、
うん、
ガソリン過去過去で1円2円を節約する生活を続けているんですけど。
はいはいはいはい。
でもいよいよ困窮が極まって、虎の子の旅費に手が出そうになってるんですよ、
ね。
これは旅行のために一生懸命貯めた資金なんで、
はい、
生活費で使われる前に旅に出て旅費として使ってやるっていう思いがありますね。
うんうん、なるほどなるほど。
まあ、ただもうこうなってくると旅に出て、旅費を使い切って帰ってきたらホームレスなんですけどね。
いや、家はあるでしょう。
まあ、かろうじて部屋はありますけれども、ね。
はいはいはいはい。
部屋を維持する資金がなくなるかなっていう感じなんですけど。山本さん、空いてる部屋とかあります？
いや、うちにですか？
はい。
じゃあ、今のところちょっとないですね。
ああ、そうですか。いや、ちょっとあったら帰国後に使わせてもらおうかなと思ったんです
けど。いや、空いてたらね。空いてたらよかったんですけど、空いてないっすわ。
開けていただくことは
可能ですか？いや、それちょっと無理かな。ちょっと難しい。
一部屋でいいです。
うん、まあ、そうですけど。はい。
調整していただくことっていうのは。
いや、難しいですね。
なんとも冷酷な人ですね。
いや、冷酷かな。
血も涙もない人だ。
あ、そうですか。
じゃあ、まあ、ちょっとお子さんがね。
はいはいはい。
家を出る時まで。
ああ。
待ってますよ、
ちょっと。あ、なるほど。あ、独り立ちして。
そうですね。
うん、まあ、そうなれば部屋開くかもしれないですね。
開きますよね。はい。はい、じゃあぜひその時は。
うん。
お願いしますね。
そうですね。じゃあ、検討事項に挙げておきます。
それまでなんとか食いつなぐようにはしておきたいと思います。ああ、
素晴らしい。なるほど。はい、なるほど、なるほど。
まあ、今回でイスタンブールへの航空券買うの3度目なんですけど。
すごい。
そのすごいって言われても、2回失敗したからこその3度目なんです
よ。はいはいはいはい。
まともに行けたことがないんだから。で、3回目なんですけど、まあ、はいはいはい、ちょっと、どうせ3度目の正直より2度あることは3度あるパターンになるんでしょうっていう予感もちょっとあるんですよね。本当に免疫が落ちすぎなんですよ。
うん。
一つは年齢のせいっていうのは確実にあると思うんですけど。
はいはいはいはい。
あと、まあ、もともと弱いっていうのもあるんですよ。
うん。うん。うん。
子供の頃からクラスメイトがクラブ活動とかで体を鍛えてる時に、僕はファミオとして活動して、部屋にこもってスペランカー全面クリアとかしてたん
で。それすごいけどな。
でもスペランカーのやりすぎで、まるでスペランカーと一心同体になったかのごとく、弱になってしまったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、あとはメンタルの疾患があると免疫力すごく落ちるみたいな。
まあそうでしょうね。
常時大きなストレスがかかってる状態なんで、
うんうんうん、
基礎免疫が弱るみたいな
ん
ですよ、
うんうんうん。
だから去年から旅行に行けば体壊すっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
去年は風邪こじらせて細菌に感染して声出なくなって、
うん、
肋骨にひび入ったりしてて、
うんうんうん
で。今年春のフィリピンでは食中毒から始まって、メンタル由来の腹痛になってまた長らく苦しんでたんですね。
なるほど。
身体症状症とか、心身症とか言うみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
で、先月は和歌山に旅行に行っ で、帰ってくるなりまた風邪で寝込んで、
うん、
そのタイミングで母親が退院だったんで、
はいはいはい、
また無理して動いてたらまたこじらせて細菌の感染で咳地獄になって、
なるほど。
抗生物質でやっと退治したんですよ。
うん、
もう国内旅行ですら健康に追われなくなってるんですよね。
うん、
思えば、去年よりさらに前の海外旅行はスリランカだったんですけど、
はい。
そこでも首都のスリジャヤワルダナプラコッテで高熱出して寝込んでたんですよね。
そうでしたね、確か。
よく考えたら、初めての一人旅でも、盲腸で手術してるんですよね。
そうですね。遠いアメリカの地で。
そうですね。ラスベガスで ER に入りましたけど。
うん。
そう考えると、ここ最近の問題じゃなくて、もう最初から僕が旅に出ると必ず体壊すんですよね。
はいはいはいはい。なるほど。
これが貧者君の真骨頂ですよ。
うん。
なんで僕は旅行行くのがこんな恐怖なのかって考えると、やっぱり一つの要因は旅行に行くと毎回恐ろしい病気にかかるから
ね。確かに。そうかもしれないですね。
だからもう死ぬのはあんま怖くないんですけどね。
はい。
苦しいのが嫌なんですよね。
なるほど。
細菌感染の時の咳が本当に苦しいんですよ。
咳は苦しいですよね、ほんまに。ずーっと苦しいですよね、は
い。ほっといて治らないですからね。この苦しさは過去に救急車呼ぶ呼ばないっていう回で詳しく話していますけれども。
はい。
あの時は一度きりの病気かと思ってたんですけど、なんかそれが持病になっちゃったみたいで。
なるほど。
風邪をこじらすといつも同じ細菌に感染するんですよね。で、抗生物質を飲まないと治らない。それが去年も今年も旅行に行ったらかかってるんで、そこの対策をどうするかが鍵なんですよね。
はいはいはいはい。よく寝ることじゃないかな、だから。よく寝る。
ああ、それはもう、ズバリ的を置いてますね。
もう、ノルマを決めて寝るのどうですか？
睡眠時間をってことですか？
そういうことです。
それに執着しちゃうと余計寝れなくなるんですよね。寝なきゃ寝なきゃって思うのが、不眠の要因になっていくんで。あ、そうかそうか。ただそうなんですよ。睡眠もものすごく大事っていうか僕の課題で、去年はそれで失敗したんですよ。
はいはいはいはい、はい。
寝れない日が何日もあって、
その
短い期間の間に、それで風邪をひいちゃったんですよね。
なるほど。
なんで寝れなかったかっていうと、一つにはドミトリでいびきにやられたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
それも去年収録した桜通信の現地で撮ったやつで喋ってるんですけどね。
確かにありましたね。
もういびきがひどくて全然寝れん。っていう。で、部屋変えてもらったりして。そこは対策をしてます。耳栓を買いました。
なるほど。素晴らしい。
耳栓を5個を買いました。
5個も？
はい。備えあれば憂いなしという。
あ、そういうことですね。はい。スペアのためにってことですね。
そうです。これで寝れるんじゃないかと思うんですよね。ドミトリーでも。
確かに。
去年の失敗は繰り返さないようにっていうのをしてますね。あと去年は桜通信の編集頑張っちゃったんですよね、現地で。
はいはいはいはいはい。
45分やったんですよ。
桜
通信はいつも編集するときは、7、8分を3回に分けてしてるんですよね、毎日。
はい。
7、8分やって、ストレッチして、
なるほど。7、
8分やって、青竹踏みして、
はいはいはい。
7、8分やって、ラジオ体操をするみたいな。
なるほど、なるほど。
メニューにしてるんですよ。
そうしないと、ダメージが蓄積するから。
そう、背中のダメージがすごい大きいんで。
なるほど、なるほど。
でもなんか去年は覚えてますね。トルコの国境の街で45分連続編集っていうのをやってしまって。
なるほど。
で、背中痛すぎて全然寝れなくなってしまったんです。なんか楽しくて。
ああ、はははは。編集が。
旅先でなんか孤独で寂しいところにこう、日本的なことやれるのが、ちょっと楽しかった、
なるほど、なるほど。
頑張ってやってたら。そこもちょっと今年の検討課題だなって思いますけどね。はいはいはい。あとはね、なぜか2020年から僕がヨーロッパ旅行に行こうとすると、行けてないんですけど、行く予定だった期間に毎回母親が精神錯乱するっていうパターンになってまして、2020年は、まあ、コロナで中止になったんですけど、その後に父親がボケて、そのストレスで母親がうつ病を再発して入院。で、僕も浜松に釘付け状態になって、で、ああ、どうせヨーロッパに行ってたとしても、これじゃあ途中で帰ってくる羽目になってたなっていう事態になったんですね。
なるほど。
で、2024年、まあ出発してすぐ帰ってきたんですけど、
はい。
そしたらその翌月に母親が皮膚がんが発覚して、手術して、そのストレスでまたうつ病。 ああ、どうせ旅続けてたとしても、これじゃすぐ帰ってくる羽目になってたなってなったんですよね。で、今年の春、本当は春に旅立とうとしてたんですけど、
はい。
まあちょっと情けないことに、心身症でお腹がおかしくなって、ずるずる出発を伸ばしてたら、5月にまた母が錯乱して4回目の入院になって、あ、これじゃどうせ旅に出ててもすぐ帰ってくる羽目になってたなって、なったんですね。僕がヨーロッパに行こうとしてダメになると必ず母親がメンタルおかしくなって入院するんですよね。若干スピリチュアル的な話になるんですけど。
はい。
で僕が過去数回旅行がポシャったのは、母親が病気になるから母親に呼ばれて旅行が中止になったじゃないだろうか、とかも、時々思うんですよね。仮に旅行が順風満帆に行ってる時に親が具合悪くなって呼び戻されてたとしたら、まあ例えば去年とかは、なんで俺の旅行中に癌になるんだよとか、母親を恨んでたかもしれないな。でも実際は僕は僕の事情で旅行が中止になって帰ってきてたから、
はいはいはいはい、
特にわだかまりもなく、付き添いとかももろもろできたんですよね。その辺の親子関係をスムーズに活かせるために、旅行の神様が、おい桜、旅行してる場合じゃないぞ、早く帰りなさいと。僕を体調悪くして帰国させたのかなとか。
やり方が間違えてるけどね、それやとしたら。
まあでも他の理由でなかなか帰ろうとしないですからね。
ああ、そうか。なるほど、そうか。
まあそうですね。まあもしくはパスポートを盗ませるとか、そういう方法もあったかもしれないですけどね。まあその方が健康で良かったですけど。
はい。
ただ僕、戸籍謄本を持参して旅行しましたから、パスポート取っても大使館で再発行してましたね。
はいはいはいはい。
戸籍謄本と証明写真持って行ってましたから。
じゃあこいつはもうしぶといからもうダメージ与えるしかないと。帰国させるには。
貧者君を帰国させるためにはやっぱ一番弱いところをつく。のがいいって思ったじゃないですか。
なるほど、なるほど。
貧者くんはちょっと風邪ひかせたぐらいでこじらせて大変なことになるから。
はいはいはい、はい。
貧者くんは。楽なんじゃないですか、神様としても。
ああ、そうか。神様としても、そうなんか、重めのメモリがあるとしたら、1から5まで。
はい。
普通3ぐらいまで行くけど、貧者くんやからまあ1ぐらいと思ったら、1のつもりでやったのに、思いのほかダメージ食らうから、貧弱みやから。
そういうことですね。まあ、それもお見通しだったとは思うんですけど、神様としては。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、1で、成果を上げられるから。
ああ、弱でね。
そう、作業効率がすごいいいんですよ、神様的にも。あ残業とか一切せずにも。
ああ、なるほど、なるほど。
できますよ。貧弱を返すのはね。
うん。まあけど、そういう考え方ができてるってことは、まあ、2回失敗してますけど、ヨーロッパ旅行。よかったと思えるじゃないですか。よかったんだな、あれは。
よかったっていうか、よかったっていうか、あどうせ行けてなかったんだなって思うことで、ちょっと自分に対して言い訳みたいなのはできてますね。
はいはいはいはい、はい。
自分のせいで失敗したけど、まあどうせ母親がこうなるんだったら、どうせ行けてなかったじゃんって。実際そうなんですよね。
はいはいはい。まあそうでしょうね。
元気で行ってても、まあ去年とかも、もうちょっと先まで行けたとは思うんですけど、元気だったら。でも絶対帰る羽目になってたんですよ。母親一人暮らしで僕一人っ子なんで、絶対帰らなきゃいけなかった。まああとはその、僕の旅の失敗をカバーするために母親が病気になってくれてるっていう説もあるんですけどね。なんか僕に、あ、これじゃあどうせ行けてなかったなっていう、なんか、納得させるために母親が病気になったんじゃないか。
なるほど。それも母ちゃんに感謝ですね。
そうなんですよね。まあそう考えるともう今度はちょっと失敗するわけにはいかないなっていうプレッシャーもかかるんですけどね。
はい。
また僕が失敗したら母親が病気になっちゃうかもしれない。とか思うと。まあ、だからこそそこで、まあ散々今日のテーマになってますけど、いかにゆっくり旅をするかっていう。
そういうことです。
ところなんですよね。
無茶しない。
そうなんですよね。地球の歩き方とか、なんか、一箇所観光地に行くたびに、地球の歩き方台の元が取れていくっていう発想でいるんで。
はいはいはいはい。
よし、20箇所行ったぞ。これだけ行けば、元取り度 70% 行ったんじゃないか、みたいに満足するんですよ。そのマインドですよね。元取りマインドを今回は断ち切らなきゃいけないって思って。
そうですね。
いつも元取りを追求しすぎてるんで。それで海外旅行保険入ったからには医療費使わないともったいないって言って病気になってるような気もするんですよね。
はいはいはいはいはいはいはい。
アメリカで盲腸の手術した時はすごい原因だったんで。
原因。原因ではないけどね。
元取り指数 2万%ぐらいいったんですよ。
ああ。アメリカの手術代は高いですから。
そうですね。1万円くらいの保険料で200万円の手術代金をカバーしてもらったんで、ね。
なるほど、なるほど。
あれが元取り指数人生最高記録ですね。
はいはいはい。
元取りマインドを捨てないと、最高記録の更新を目指すぞって言って、今回は下手したら死亡保険金の3000万円を目指す可能性がありますからね。
ああ。
元取り指数の記録を更新しても死んだらあんまり嬉しくないんで。
そりゃそうです。
旅行の間は、もう一旦元取り会とは距離を置いて、
うん、
ゆっくりすることに罪悪感を持たないっていうのが課題。
そうですね。
なんですよね。あとは、今回は薬をたくさん持っていきます。
うん。
抗生物質もあらかじめ入手しました。
なるほど、なるほど。
僕の本当に一番の点滴が喉の細菌感染なんで、
うんうん、
これをすぐ退治できるように。
素晴らしい。
抗生物質1サイクルたったの180円なんですよ。
うん。
この値段にもちょっとびっくりして、カラムーチョ一袋の値段で命が助けられるんですよ。
はいはいはいはい。
でもこの180円の薬を外国で病気になってから手に入れようと思ったら、苦しい中病院探して、予約して下手したら何日も待つことになる。
いや、ほんまにそうです。海外だと。それはそうです。
で、フラフラになって病院まで行って、英語でドクターに症状を説明してっていう、うん、なんかもう気が遠くなるような手順をフラフラの時に踏まなきゃいけない。そんなことやってるうちに貧弱の命の灯火は消えます、
ね。はいはいはい。
それを今回はついにあらかじめ4サイクル分手に入れました。
素晴らしい。正直僕の知り合いの、お医者さんとかは、抗生物質持って行ってますもん、旅行の時。
やっぱり。
手に入りやすいからでしょうね、一般の人よりは。
病院にあるわけですからね。
はいはい、はい。
薬出してる病院だったらね。
うん。
まあ案外、患者側でもまあ案外簡単に出して、まあ、ちょっとこんなこと言っちゃダメだと思うんですけど。
うん。
一応症状がないと出せない。
うんうんうん。
ですよね。
うん。
まあただ、ここだけの話、お願いすると、本当は症状がないと出しちゃいけないんだけどなーって言いながら出してくれます。
うん。まあ、桜さんは、あり余る実績があるから、その、体が弱ると、この細菌にかかるっていう実績があるから、ね。
まあ、過去のね。はい。
そうそうそうそう。まあ、そういう部分も、加味されてると思いますけど。
うん。うん、まあ、あとは、本当は症状がないと出せないんだけどね、って言われたら症状がありますって言います。ちょっと風邪で苦しいんですって、その場で一応言い出して、あ、じゃあしょうがないねっていう感じになって。
うん。うん、
それからコデインリン酸 1% っていう強い咳止めも持っていくんで、
うんうんうんうん。
このコンビネーションがあれば去年の二の舞は避けられると思うんですよね。
はいはいはい、はい。
結局去年のやつを直したのが日本でそのコンビネーションで直した
ん
で。
うん、なるほどなるほど。
だから現地で、まあ、去年のようになりそうだったらもういち早く薬で退治するっていう。
うん、うん、うん。
あとは抗うつ薬と睡眠導入剤もたくさん。でしょ。
なるほど。
成長剤と精老眼と酔い止めと、それからサプリ。
うん。
免疫力を高めるビタミン D サプリと、マルチビタミンも買ったので。
うん、うん、うん。
なんかさながら海外出張する富山の薬売りかのごとく、大量の薬を持参して
る、ね。はいはいはいはいはい。
これで空港で薬を差し押さえられたら一巻の終わりなんですよね。
まあ、国によっていろいろありますからね。日本で、その普通に流通してるやつがダメとかいう場合もありますから。
そうなんですよね、うん。強い薬と、あと精神に作用する薬なんで、
うん、
でしかも大量なんで、これで入国を止められるんじゃないかっていう、うん、その恐怖があるんですよね。
はいはいはい。
持ち込み禁止って言われたら、まあ捨てることになりますけど。
そうですね。その場で捨てないといけない。
この貧者くんが薬なしで海外に行くっていうのは、うん、ヒノキの棒と布の服で竜王に戦いを挑むようなものなんですよね。
はいはいはいはいはい。
もう惨敗は確実なんですよ。
はいはいはい。
薬を持っていれば、
うん、
あの天敵の細菌が来ても薬で退治できるんだっていう安心感でストレスが緩和されて、
なるほど。
病気にかかりにくくなると思う
んですよ。はいはいはいはい。
でも薬がないと、感染しても薬がないどうしようっていうストレスで病気になる気がするんですよ。各国入国時にこの薬売りの海外出張を受け入れてもらえるかっていうのが鍵なんですよね。
まあ、東ヨーロッパの国境での荷物検査とかほとんどないので。
はいはい。
飛行機だけでしょうね、一番初め。
そこですね。
うん。
空路の時が一番心配ですね。
うん。
成田空港で没収されたらもうお先真っ暗ですよ。旅行やめるかもしれないですよ、成田で取られたら。
はいはいはいはい。
現地で揃えられないですしね。現地では病気にならないともらえないですから。
うん。
抗生物質とか薬局で売ってないですからね。
うん。まあ、安心材料になるかどうかわからないですけど。
うん。
僕はカナダ行くときに家族で。
はい。
結構薬を持って行きました。
あ、持ってきましたか。
うん。でも、ノーチェックでしたね。
ほうほうほう。
一応、紙に書いて用意してましたけど。
はい。
何のチェックもなかったです。スーツケースに入れてましたけど。
うん。紙に書いてっていうのは説明書きですか？
あ、そういうことです、そういうことです。
リストを作って。
はい。
なるほどね。これがどういう薬だって、うん、これはどういう薬で。
そういうことです。
のを書いていったってことですね。うん、年単位ですもんね。山本さん。
そうそうそうそうそうそう。ものすごい量を持っていきましたよ。
おー、それで大丈夫だったんですね。
うん。うん、
じゃあいけるかもしれないですね。
そう、だと思います。そう信じてます。だから安心してください。うん、
はい。
うん。
でもこの装備があればやっぱり安心感がだいぶ違いますから
ね。うん。そうですよね。
まあでもとりあえずは前回より長く旅を続けるっていうことを目標には。
はいはいはいはいはい。なるほど。
11日が目標です。
うん。
11日達成したら次は1ヶ月ぐらいを目指してもいいかなとは。はいはいはい。思いますけど。まあ各チェックポイントで元気そうだったらもうちょっと続けるけど、ダメそうだったら切り上げると。
そうですね。
まあ、あんまり具合悪いのに執着してしまうと悲劇的な結果になりそうなので
。はいはいはいはいはい、はい。
まあ、いつでも帰ってくればいいやっていう軽い気持ちで。
素晴らしい。
行きたいとは思います。
うん。うん、
とはいえ、一月以内でまた帰ってきたら、その後はミゼラブルチンケ二乗として活動したいなと思います。キョンキョンをキョン二乗と書くかのごとく。
はいはいはい。
ミゼラブルチンケ二乗として。チンケの右上に小さな2をつけて、
はい、
パワーアップしたチンケとして活動したいなと思いますけど。
うん。
それで最後に大事なお知らせがあるんですけれども。
はい、なんでしょう。
僕、海外に行くと毎日日記書くんですね。
はい。
当初ノートに手書きだったんですけど、
うん。
南米に行ったあたりからはパソコンで書くようになって。
はいはいはいはい。
旅行記を書くときはその日記を元に原稿を作るんですね。
うん、うん。
で、その日記をノートの有料マガジンのような形で公開をしようと思ってます。
なるほど、なるほど。だから、ノートっていうのはあれですね、インターネットのサービスで、
はい。
桜さんがコラムとかをアップされてるサイトですよね。
そうですね。
うんうんうん、
暗い介護日記とかを書いていたサイトですけれども。
うんうんうん、でそのコラムで、その旅先のことを記していこうと。
はい。
いいですね。
正確に言うとメンバーシップっていう仕組みなんですけど、
うん、
日記ですね。
はいはいはいはい。
記事というより日記。
うん。
メンバーシップに加入すると日記が読めるよう
にしようかなと。なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
まあネット環境があって、僕が病気で倒れていなければ毎日アップできると思います。
素晴らしい。
これサブスク形式で、うん。一月500円プラス、
お安い。
消費税がありますので、うん。月550円で読めるようにします。はいはいはい。ただ日記なんで、
うん、
全く文章はひねってないです。その日に行った場所とか、あった出来事とか、はいはいはい、まあその感想があれば感想とかをずらっと羅列するだけ、
うん、
本当に人の日記っていう感じ、
はい、
構成とかも全くしないので、
うん、
かなり読みづらいと思います。ということはお断りしておきます。まあ余裕があったら写真の1枚ぐらいはつけようと思います、
うんうん。いいんじゃないですかね。なんか今っぽいじゃないですか。
リアルタイムでね、
うんうん、
発信していく。発信っていうか、まあ、自分用の日記をアップするだけではありますけど。
はいはいはいはい。
ただ、こういう名詞とかもバリバリに書くので、
うん、
今、僕がどの国のどの町にいて、どの宿に泊まってるかまでわかるので、
はいはいはいはい。
それを見て僕を訪ねてきていただいても、ね、構わないんで、
う
ん。
電話かけようと思ったらかけれるからね。
あ、そうですね。
フロントで桜剛呼び出してくれって言ったら。
はい。ただ、名前違うんで。
ノート見てますよ。あ、そうか。
はい、
桜。桜としては取ってないんや。
ミスター桜プリーズって言っても、僕は呼ばれませんよ。
なるほど。
まあ、ミスター強しプリーズって言われたら、出ますけど。いや、ちょっと電話はしないでくださいよ。わざわざ訪ねてきてくださるんだったら、それ喜んで。
なるほど。
ご飯でも行きましょうか。ってなりますけど、はいはいはいはい。電話はちょっと、電話されても、いや、何話せばいいのっていう感じでね。
まあ、そういう感じで、桜さんのその、旅の軌跡を追いかけていけるし、
はい。
無茶してないなとか、桜剛は無茶してないなとかいうのもわかるんですね。
まあ無茶してるとしても、うん、無茶して仮にまた体調崩したりしてもその様子がよくわかるので。
はいはいはいはい。
まああとは家族に事件が起きてまた旅を中止するようなことになったりしても、うん、まあその帰国までの流れも書いていくと思うので、僕が苦しむ流れも、
はいはいはい、
リアルタイムでわかると思います。
うん、ね、これが桜さんの旅費の足しになって、例えばその現地で、美味しいものを食べたりとかできるかもしれないので、
うん、
ぜひサポートしたいと思ってる方もメンバーシップに入っていただきたいと思います。
はい。よくクラウドファンディングやったらどうですかっていうのよく言われるんですね。
はいはいはいはい。
まあそれで旅の資金に当てたらどうですかってよく言っていただくんですけど、
うんうん、
僕は別にクラウドファンディングに抵抗があるわけじゃないんですけど、
はい。
クラファンだと各コースの金額が大きくなるんですよね。
うん。
最低でも3000円コースとか、
うん。
1万円とか3万円コースとかも作るじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、もし、ヨーロッパ旅行再チャレンジするので支援お願いしますとか言って、
うん。
で、1万円コース、3万円コースとか買ってもらって、
うん。
それで、あ、すいません、体調崩したので1週間で帰りますとか、なったらもう暴動ですよ。桜金返せ暴動が起きます。
確かにね。はいはいはいはいはい。
もう名実ともに行く行く詐欺師になっちゃうんで、うん、俺はもうお金出してくれた方に合わせる顔がないな。
はいはいはいはい。
思うところ、まあその点この日記サブスクならたとえ1週間で帰ってきても、まあ皆さんが損するのは550円だけなんで、
うんうんうんうん、
1週間で帰ってくるとしたらよっぽど大きな事件が起きてるので、
はい。
その日記はそれなりに読みがいがある日記になると思うんですよね。
読みがいがあるのかな。うん、まあ言わんとしてることわかりますけど。うん。まあだからお試しでね、1回1ヶ月メンバーになってみても、500円ですから、550円ですから。
そうですね。
はい。
まあもうちょっと続くとしても、いずれにしろ旅行が終わるまでの期間なんで、短期間ですね。
はいはいはいはい、はい。
旅行が終わったら更新はなくなるんで、うん、そこで退会していただければと思います。うん、はいはい。なんとか100人の方に購読していただけたらランチ代ぐらいにはなるので、1日1食食べられれば飢え死にすることはないかな。
はいはいはいはい。
ので100人目指してます。
なるほど。
で、登録ページへのリンクは桜通信公式サイトの今回のエントリーに貼っておきますし、
うん、
あと旅行期間中はツイッターの固定ツイートにもしときます。
はい。
で、おそらく桜剛ノートとか桜剛メンバーシップで検索していただいても、たどり着けるかなと思います、
うんうん、
まあ、日記を読んで地名とか観光地を Google マップなどで検索して、あ、桜剛は今ここにいるのかと、
うんうん、
遠くで苦しんでいる僕に思いを馳せていただけたらなと思います、
は
い、
電話はかけるなっていうことですから、
はい、電話はちょっと控えていただいてご遠慮いただきまして、
はい、
はいはい、まあ、宿も次の日にはもういなくなってるかもしれないですしね、
うんうんうん、
今ここの宿にいるってなっても、まあ、1日ぐらいタイムラグがあるかもしれないので、
はい、
電話はちょっと控えていただ
いてそうですね、わかりました、
はい、
はい、
まあ、一つ皆様ご検討のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今回は以上です。
そうですか、
はい、
それでは皆さんまた再来週、さよなら、
さよなら。